こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプによるオリジナル番組です。さまざまな領域で活躍するエンジニアや CTO、 テクノロジーに関わる人々へのインタビューを通じてエンジニアとして成長していくための秘訣を探っていきます。それでは本編をどうぞ。
これすごい重要なキーワードだろうなと思って出てきたこのリタっていうワード、はい、これが一番、例えばエンジニア、私も VPO はやらせてもらっていて、人と話すっていうこともやっていたりするんですけど、このリタっていうワードはもう手に入れるのがやっぱ一番人間難しいよなとやっぱ思っていて、はい、これ難しくないですか実際
リタ的になる、ね、去年まではおもてなしする雰囲気があったので、なんか例えばですけども、うんうんうん、現年収 1.25 倍を提示されると、その転職する段階で最初にいくらそのリタ的なことを言ってる人も変わっちゃうっていう傾向がものすごくあってですね
いや、それはそうですよね、
うんうん、もう全てが年収軸になるんですよ。あれ業界貢献って言ってなかったっけな、うんうん、みたいなところがあるんですけど、ここのところは本当に今温度がもう急に夏から冬に変わったっていう風に理解していただいて、うんうん、ちゃんとなんかね、その転職軸みたいなところを考えていかないといい転職とかはできない風潮になってますし、まあ、よくそこのところで、いろんなお客さんが悩んでるんですけども、その先行で内定も出していい感じだったんだけども、結局現職残留したみたいな人がものすごく増えてるんですよ、今。
はいはいはいはい、はい。
そのところになっちゃうよねっていうところですね。
なるほどですね。確かに増え、この現職と、現職に残りますっていう方、私も最近実は出会って、いたりするんですけど、まあなかなか話を聞いてみると、こう転職市場を一回一通り見た上で、うん、まあ現職こう歴も長いし、こう、はい、今できていることがさらに次のキャリアとしてまだイメージはちょっとできるから残ろうかなみたいな人って確かに増えてる感じもしますね。
増えてますね、
これまあでもあんまりそういう人が増えると北松さんの仕事がなくなってしまいそうですけど、
まあ、そうですね、エンジニアバブルの話をしたときに、どこぞの X のアカウントから、ポジショントークしよってからにみたいな、そういう苦言がなんか見つけたんですけど、だから正直人が動いてくれた方がうちは儲かるんで、全然歓迎してないんですけ
どね。いや、そうですよね。
もうなんで、あんまり採用を言いすぎず、評価制度の定着の方で、細々生きてる感じですね。
ああ。まあ、いわゆる定着とかの方が、でも EM 力は結構求められる感じがしますね。
はい。
なんか、私も最近は採用もしつつ、こう、社内でワンオンワンをして、人をどうやって、こう、M3 にの魅力にさらに深掘って気づいてもらうか、みたいなことを活動をしてるんですけど、これが一番難しいですよね。その、何をすれば成果が出るみたいなのがわからないし、はい、こうやってみて、反応が悪い時もあればいい時もあったりするので、はい、これ難しいところですよね。いや、
本当そうですね。最近もちょっと新しい取引先の会社さんで結構大きめの、うん、かなり盛り上がってるベンチャーさんあるんですけども、そこがまあ分かりやすく評価制度と給与制度が結びついてないんですよ。評価制度 A だったんだけども、ね、給与上がんないのどういうことですかみたいなところで、今のマネージャーがだいぶ苦慮して、そのままマネージャーがいなくなるんで、なんとかしてほしいっていう案件が来て、さあどうしようみたいな感じですね、
うん。ああ、そうですよね。なんかまた新しい制度というワードが出てきましたが、こう、はい、これまでの話とまた噛み合わせると難しい話になっていくなというのを私は思っていて、
はい、
こう事業協力感とか、あとはビジネスに貢献してやるぞっていうところは、まあ、気持ちとか、あとはそれに対する技術の部分だと思うんですけど、まあ、そこに対して、こう、会社がどれだけこう、制度を準備できるかとか、うん、あとは、それに対して、まあ、ある意味、言葉いろいろあると思うんですけど、報いるみたいなことが、
はい、
もう、また、会社組織側からすると難しいじゃないですか。 ある意味、
はい、
エンジニアとしては事業貢献をしたい、成長したいっていう欲求があるのに対して、そこに対して会社がこう答えてくれるかどうかっていうところっていうのはまた難しいところだなと思っていて、ここってやっぱ噛み合ってないと久松さん的には難しいんじゃないと思っているっていうことなんですかね。
そうですね。まあ、やはり何をしたらどういう評価をされるのかっていうようなところが、まあ、言語化されてないと、まあ、基本的にエンジニアって合理的な生き物なので、納得されることはないなっていうところですね。で、まあ、私自身も評価される側だった時とかによくありましたけども、圧倒的な成果を、上げて、じゃあこれでこれだけやりましたっていうので、こう自信満々に、自己評価5点中4とか5とか出したところで、なんか例えば僕インフラエンジニアこってりやってるんで、なんかサーバーが死んだとか言っちゃうんですけど、そういう時に、いや、言葉遣いが悪いっていうので評価下がったことあるんですけど、それだって理不尽じゃないですか。
まあ、そうですね。
そうじゃねえんだよっていうところで、うちのお客さんのところに対しては、特に何をして、数値評価ですると、5点中4点はこれぐらいのことが求められて、みたいな、まあ、コンピテンシーディクショナリーみたいなものとかを整備しながらですね、まあ、納得性のあるような形の言語化をし、それを、まあ、評価対象者に対して展開をしていき、で、さらにそこと給与をリンクさせるみたいな、このあたりを一連で、まあ、1年ぐらいかけてやるような感じですね。やってますね。
やっぱそのサイクルが回ってないとっていうところは意識されてるってことなんですね。
そうですね。まあ、特にこういう評価制度みたいなところのゴールって、まあ、ないんですけども、まあ、それでもこれは確からしいなっていうところであるのは、言語化するっていうことと奇抜なものじゃないっていうことと、まあ、企業側と非評価者の納得みたいなところが、これが成立すれば一旦回るっていうところはあったりするので、まあ、普通に、まあ、行動評価、職能評価、例えばその上の事業、まあ利益みたいなところの成果評価みたいなところを組み合わせて、あなたの評価はこれですみたいな、そういう掛け算をしていくようなことをよくフレームワークとしてお出ししてますね。
おお、なるほどね。これは受けた方がいい会社がたくさんありそうな話を今聞いていますが、
そう
こ
なんで
れ
す。
ちょっと話、ずれちゃうかもしれないですけど、私が最近興味がある話を聞いてもいいですか？
どうぞどうぞ。
途中でサーバーが死んだっていうこと、ワードを使って評価が変わったって話をしてたんですけど、まあ、言葉遣いないし、まあ、優しい言葉を使いましょうっていうのは私も当たり前だと思っているので、そこは大事だなと思いつつですね。まあ、ある意味そういったところに対する不満だったりとか、私ちょっと言葉としてはいろいろ使ったりするんですけど、まあ、反骨心だったり、劣等感だったり、そういうところが結構エンジニアリングというか、ある意味技術、研究みたいなところを推し進めていくにあたって、すごい重要なんじゃないと、実は私思っていて、ここ、どうですか？エンジニアの成長において、いわゆる素直で、事業協力感もあるだけじゃなくて、そこの、もちろん表に出す出さないっていうのはあると思うんですけど、裏側にはやっぱりこの状況を変えてやろうみたいな気持ちっていうのは結構重要なんじゃないかと私、ここ最近思っていて、ここまだ私も言語化できてなくて、まだまだ、あれなんですけれど、拙いんですけれども、ここに関してちょっと久松さんの意見今日聞きたいなと思うんですけど、どう
あり
です
がとうご
か
ざいます。
ね？このまっすぐな気持ちっていう話を今まで、してもらって、会社はそのための制度を整えようって話をしてもらって、いや、でも、綺麗なところだけで、本当にエンジニアの技術上がるんだろうかみたいな話なんですけれども、
そうですね。
どうですか？
このあたりは非常にいいポイントだと思ってまして、なんか例えばうちのお客さんのところで来たのがですね、失敗がない超保守的な開発部ってなんかたまにあるじゃないですか。で、
あります
そ
ね。
の部署を見たときに、ああ、トップ SIR の人にしたんですねって話をしたら、まさかのそんな人は一人もいなくて、みんな新卒から生え抜きで勝手に SIR になったらしいんですよ。で、その話を聞くと、 まあ、ちょっとその反骨心、劣等感みたいな話と、まあ、ちょっと近しいかもしれないんですけども、失敗したくないっていうところが大前提にあってですね。うん、で、うんうんうんうん、これをやると、まあの、トライアンドエラーが回らないんですよね。で、トライアンドエラーって言ってしまうとアジャイルなんですよね。
うん、
ちょっとやってみて、ダメだったら引っ込めるみたいなことすぐするじゃないですか。
うんうんうん、
そこのところでうまく回らないんだよねみたいなご相談が来てたりするんですけども、やはりこう、うん、今の現状に甘んじるとどうしても保守的な守りのサービス構築になっちゃうので、そこのところをもっと事業を前進して、より、なんすかね、まだ見ぬ何かを求めて、どんどんリリースしていくみたいな姿勢の時の原動力みたいなところでは、その変えていこうという気持ちみたいなのは絶対必要だと思いますし、それを生かすのもまた、うんうん、マネージャーとか経営層の話かなと思いますね。
おー、なるほどですね。そのエネルギーを、はい、ある意味間違った方向ではなくて、こう正しいこの改善の方向に持っていくのが、うん、まさにマネージャーの仕事、久松さんのお仕事であると。
はい、そうですね。
おー、なるほどですね。いやー、ありがとうございます。私もむしろ今この瞬間成長しているなと思いながら話を聞いてますが。
聞くエンジニアタイプでは、技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。